こんばんは。 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、ゴールデンウィークもいよいよ後半ということですね。まあ今日は祝日ではあるんですけども、月曜日ということで、いつもの音声メディアまとめいきましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や音声メディア周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全19アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォロー、クリップ、拡散よろしくお願いします。さあ、それではですね、2020年4月の第4週、4月27日から5月3日までで見つけた音声メディア周りのニュースまとめいきましょう。さあ、今週の注目ピックアップなんですが、これですね。いやー、びっくりですよ。星野源 ANN で画期的な試み、過去回音源を YouTube にアップ、オリコンニュース5月1日。はい、私もですね、ポッドキャストの音源を YouTube にアップして、 YouTube とニコニコ動画にアップしてるんですけど、そうなんですよね。やっぱりプラットフォームとしてはやっぱり動画サイトの方が圧倒的に多くて、でですよ、有名アーティストの方も、まあ、こうやってね、試されているんだというところがですね、いやー、いよいよ本当、素人もプロも関係なくなってきたなということを感じました。ちなみに4日間で、6万再生で、ちょっと驚いたのが、まず動画のトップにスキップできない広告が2回流れるんですよ。でさらに30分の間に9回広告が流れてて、ですから、まあ番組全体で言うと、もう20回近く広告が途中で挟まれるんですね。いやー、だからこれね、再生回数としては多分星野源さんレベルだと多分一桁足りないと思うんですけど、それでも何でしょうね、広告収入でいうと結構これ、音声メディアのマネタイズとしてはものすごく効率いいんじゃないかなとちょっと思いました。はい、今後どうなっていくんでしょうか、注目です。ビジネス関連。サンデーベストはどうやって TikTok から世界でヒットしたのか。 You Discover Music 4月29日、はい、TikTok の、ね、こう短い音楽でヒットした、その、まあ、コラム記事ですので、ぜひそういった音楽関係興味ある方はぜひ見てください。ポッドキャスト広告は4倍の宣伝効果、アンプ5月3日。はい、まあ、若干盛りすぎな気がしますが、まあ、その音声市場自体がその発展途上というところでの、まあ、ボーナスはね、あるんじゃないかなと思います。音声メディア市場は急拡大へ、 GAFA が本格参入した音域領域の現状と未来、ロボスタ5月1日。はい、ラジコやね、ラジコやオトナルさんが開催したオンラインセミナー、私も聞きましたけど、いやー、何気に良かったです、良かったです。で、ラジコさんのね、オーディエンスデータむちゃくちゃすごいですね。うん、Spotify でもオーディエンスデータ出ますけど、いや、あれはすごかったですね。むちゃくちゃいろんなデータ持ってましたね。新型コロナの影響でユーザー数減少が報道されていた Spotify が、実はアクティブユーザー数と月額会員数は増加していると発表。iFlyer 5月3日。まあ、なんだかんだコンテンツ消費の時間はね、増したということなんでしょう。プラットフォーム関連。挿入切り取り、収録停止後の処理を高速化しました。スタンド FM 公式、4月27日。はい、スタンド FM ね、コラボ機能とついで今度はね、処理のスピード化と。ただ iOS 限定というところがちょっと残念ですね。で、しかも iOS、 私の iPhone SE だと波形がね、うまく出ないんですよね。ちょっとこのあたり気にはなります。プレミアム音声サービス NowVoice のサービス提供開始、プレスリリース4月29日。はい、月額課金の、本田圭佑さんのね、音声アプリですけども、これ結構ツイートで見るんですよね。だからやっぱり ある程度のこうアスリートさんが本音を吐露するメディアとしては、私結構成功するような気はするんですよね。 まあ今後のねコンテンツ次第ってあるんでしょうけど、それでも多分あっさり課金超えちゃうんじゃないかなって気がしますね。音声配信プラットフォームラジオトークで複数人がリモート配信できる新機能、プレスリリース4月29日、はい、これもね、Zoom の動きに対応してというのもあるんでしょうし、まあもともとね、アンカーでは実装していましたので、まあ、それに合わせてきたというところもあるんだとは思います。外出自粛のゴールデンウィークで始める音声メディア配信、ビジネスインサイダージャパン5月3日、はい、これ結果としてこの記事ペリスコープツイッターでライブ配信するっていう記事になってます。ただやっぱりライブ配信、それなりに数字出るんだなっていうのはちょっと思いましたね。音声コンテンツ全般、最も音が良い会議アプリは AV ウォッチ4月27日、はい、まあ、Zoom の、ね、オンライン会議でどういう音響機器にしたらいいかという品質のチェック記事です。これはぜひぜひ読んでみてください。パンデミックを生きる指針を音声化、オーディオブックで無料配信、オトバンクプレスリリース4月27日、はい、オトバンクさんね結構その即時性のあるコンテンツをさらっと出すので本当上手なんですよね。自宅隔離の時代の恋愛を描くポッドキャスト番組テレビ化の可能性も、映画 .com 4月27日、やっぱりねこういうメディアミックスっていう時にポッドキャストの汎用性はねやっぱり動きやすいんじゃないかなと思いますね。Spotify でゲーム機を通じて最も再生されているアーティストはファミ通 .com 4月27日、Spotify とにかく音源がいっぱいあるので、こういうなんかね面白い統計データねどんどん出してほしいなと思いますね。 Spotify の有料音楽の定期購入者数は1億3000万に達し、四半期収益は 22% 増加。いやコロナショックでありながらもね、売れているというニュースです。ちなみにデータ統計関係のニュースでした。はい、その他、個人的に気になったニュースは今週は、3本あります。ぜひそちらの方、有料ですけども、ノートの方でマガジンとして URL 全部公開してますので、ぜひ購読検討してみてください。はい、まあメディア全般でその音声配信のコンテンツ消費が増えてるというニュースがね、だいぶ増えてきた、目にする機会が増えてきたという気がします。ただ一方でですよ、一方で、まあ、そろそろねコロナ後アフターコロナの時にも果たしてそうなのかというところですよね。ですからそこの動きも鑑みてやっぱり星野源さんの動きだと思うんですよね。結局今の音声市場ある程度盛り上がったとしても、じゃあコロナが本当にそのまま定着するのかっていうことも考えると、やっぱりいろんなところに種をまいておいて、で芽が出そうなところを当たりをつけておくというのを今だからこそやるっていう判断なんだと思うんですよね。いや僕も実際その19アプリ配信してますけど、やっぱりねメディアごとに全然ユーザー属性違うので、やっぱりやらないと分かんないことってあるんだなとはね本当いつも思いますね。でコロナ後っていうのは結局その経済不況も当然あるでしょうから、なかなかね資金調達も多分難しいと思うんですよね。そういう意味ではこのコロナの苦しい時期にどんだけね種まきできたところが できるかっていうところをしっかりね愚直にやってきたところが実はコロナ後にグワーンとくるんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで皆さんは音声配信ニュースどんな風に感じましたでしょうか。毎週1回ですねこんな感じで音声メディアと YouTube 関連のニュースまとめ配信してますので、ぜひお好みのアプリで定期購読していただけると嬉しいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。